2019年12月16日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営、SEO ニュース、エピソード26をお送りします。今週の主な出来事といたしまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず、2019年12月9日に、検索クエリや記事の内容の関係をより適切に理解する技術、BERT モデルが70を超える言語の検索で適用開始になったと、Google 検索関連の窓口、公式 Twitter アカウント、Google Search Liaison というアカウントがあるんですけれども、こちらの方で投稿され発表となりました。BERT は2019年の10月、2ヶ月前なんですけれども、英語の検索の方で適用されるということが発表されておりました。今回の発表は70を超える言語で、もう基本的にはグローバル、世界中での検索で利用されるという形になりました。で、ただし、現時点での BERT の適用は、英語以外の場合は、フィーチャードスニペット、日本語では強調スニペットと呼んだりするものなんですけれども、その特定の検索結果の、フィーチャードスニペットの方で表示されるという形になっております。英語の方での検索での BERT の影響というのは、現時点では10件に1件程度の割合ということで、それほど関連はしないんですけれども、長いクエリでフィーチャードスニペットで表示される場合には、日本語でも関係が出てくると思います。続きまして、2019年12月11日に発表されたんですけれども、こちらも Google の発表になります。検索のトップストーリーに最新のマシンラーニングの技術を利用して表示させる仕組みの導入開始が発表されました。これは基本的にはトップストーリーズと呼ばれるような例えばニュースとかそういった特に時事的な話題で検索を行った時にその話題に関連した事柄で、ある程度そのストーリーの関連性を持たせていくつかこう紹介するような、カルセル形式で表示させるような、新しい方法です。ちょっと例として申し上げますと、例えば NASA ニュースを検索したときに NASA が月への入札に5企業を追加したという発表、それから同様に NASA が木星の衛星エウロッパに水蒸気を検出したという話題とか、そういった話題別に記事をまとめてカルセルで表示するような形式になります。で、このような表示を行うためにはニュースの話題において含まれる人物、場所、それから事柄についての相互関係を引き出して配置すると、いうことを行う必要があります。で、このようなストーリーアンダースタンディングという技術、呼ばれる技術なんですけれども、この技術を使用してニュース記事のグループを分類することが可能になったと、発表記事の方に書かれております。で、このグループを作成するために様々なマシンラーニングの技術を使っているんですけれども、一つ前の話題でも、登場しました BERT もこの中に含まれております。こちらはカルーセル形式でモバイルでの検索で表示されるものです。あとはこれからどんどん広がってくると思うんですけれども、その、BERT のモデルの適用、それから検索の表示というところでも、どんどん進化が見られるという形で、本当に今年1年でも随分いろんなことがあったと思うんですけれども、もう本当に最後の最後までいろんな発表があるなと。あと、2019年も残すところ2週間ですけれども、新しい発表が行われております。3番目なんですけれども、こちらも Google 関係の発表です。12月12日、Google は世界中の Android と iOS のスマートフォンで Google アシスタントの通訳機能のロールアウトを開始したと発表しました。で、Google アシスタントの通訳モードは、これまでにももうすでに、Google ホームやスマートディスプレイなどでのテスト利用で可能になったという発表があったんですけれども、今回はスマートフォンで利用が可能になるという発表となっております。それで、通訳モードに関してのサポートする言語に関しても増やされて、現時点で44言語対応したという発表となっております。例えば、日本語で Google アシスタントを起動して、英語を通訳してとか、通訳モードをオンにして、またはフランス語の通訳、中国語の会話を手伝ってと話しかけると通訳モードになって、通訳モードでは選択した言語のどちらかで話しかけると通訳された会話をアシスタントが話すというような形で動作します。で、この通訳モードを終わらせるためには停止してやめて終了してまたは画面に表示されるバッテンマークをタップしますと通訳モードが終了します。私もちょっと試してみたんですけれど、結構楽しいなと思いました。Android 10の、搭載した Pixel 3a を持ってるんですけれども、実は発表した直後に Google アシスタントでその通訳モードにしようとしたら、Google Translate の方に移動させられて、で、Google Translate の方の音声記録機能を有効にする承諾っていうのをしなければいけなくて、で、承諾したんですけど、Google Translate でも、そういう通訳機能があるということを実はその時に知りました。で、今回、発表から2日経ったんですけれども、今日ちょっと、この、ニュース、ポッドキャストとニュースレターを作成する前に、もう一度試してみたんですけど、今回使えるようになってました。で、ただ、使うためには、Google のアプリ、検索アプリをアップデートしてくださいと言われて、で、アップデートしたらば、アシスタントの通訳モードが使えるようになりました。何か関係が、Google のアプリと関係があるようです。4番目のニュースなんですけれども、Twitter が iOS アプリでライブフォトをギフトして投稿する機能をロールアウトしたと、ツイートで発表しました。ライブフォトはユーザーがシャッターボタンをタップした時の前後 1.5 秒録画する Apple の iOS のデバイスが備える機能です。で、この、前後 1.5 秒なんで3秒間の短いビデオなんですけれども、それをそのまま GIF ファイルとしてツイート、アップロードしてツイートできる機能だそうです。ちょっとしたことですけど iOS の iPhone、iPad をお持ちの方にとっては選択肢が増えたという形になります。5点目のニュースなんですけれども、こちらは WordPress 5.3.1 セキュリティとメンテナンスリリースが12月13日にリリースされました。で、このリリースは46の不具合解消と機能改善が含まれています。で、加えまして多くの脆弱性の対策が加えられていると。XS の脆弱性とかもあったみたいなんですけれども、そちらの方も対策が取られたという形になります。基本的にはこのようなセキュリティとメンテナンスのリリースの場合は自動更新されるんですけれども、もしされてない場合は 5.3.1 にアップデートされることをお勧めいたします。で、次のメジャーなリリースはバージョン 5.4 と、いうことです。もう本当にワードプレスはどんどんバージョンアップしていくんで、まあブロガーはほとんどバージョンアップしていかないんですけど、ワードプレスは本当に動きが早いなと思います。今週の主な出来事、ニュースは以上になります。それでは失礼いたします。